今度のね4月7日に、
うん、
クラブ Q で
一
日店長っていうのをやるんですね。
いいですね。
でそれで何かやってくれっていうことで、今そのキャンセルになったライブハウスのその日にちを埋めるっていう作業っていうか、いろいろ電話かかってきて、まあ、助けてくださいみたいな、
うん、
それでやるんだけどさ、その一環で、
うん、
でもライブもうすごい都内でやりすぎてるから、なんかあるかなと思って、それで居酒屋けんちゃんっていうのをね
お
やろうかな
と。ついに、
はい、コンセプトとしては、
うん、
俺ん家でいつもみんなで飲んでる時の、
う
ん、
はいはい、
料理というか、まあ、出してるものを中心に、
はい
はい、だから例えば、うん、
おでんね、
まあ、これはあれですね、あのベジブロスで作るおでんなんですけど、
うんうん、あれ美味しいもん、
ね、ベジブロスっていうのはあの野菜の皮とかをね、
うん、
全部取っといてきれいに洗って、うん、でそれを、まあ、凍らして冷凍で取っとくんだけど、きれいに洗って冷凍してるんだけど、うん、でそれを煮込むんだよね、
うん、
でそれをさらしでこして、でそれがすごく野菜の味が、あれ皮って不思議でね、うん、あのアクが出ない、
へえ、
うん、上にアク出るじゃない普通、うんうん、皮を煮込むと皮からはアクが出ない、
ね、
不思議なんだよね。何ですか
やってんな
とかとあと、まあ、最近よく作ってる鶏ハムですよね、
うん、
ハムっていうか薄味の、
うん、
あれは胸肉をね、
うん、おいしいの、
はい、皮とか全部取って、
ええ、
であの脂肪のとことか全部取ってきれいにして、
うんうん、
でそれを、まあ、いろんなあの味付けで、
うん、
この間ちょっとフチクチで鶏ハム出してたんで、
うん、
いろいろ作り方聞いてたんだよね、それちょっと今度試そうかなと思ってるんだけど、
うん、
ちょっとスパイシーなやつね、
うん、
クミンとか、
うんうんうん、
でそれに最後にあのうち、毎年北海道から行者ニンニクをね、
うん、
割と多めに送ってもらって、うん、それを醤油漬けにするんですよ、
はい、
で毎年その醤油がすごくいい味、うん
うん、
ニンニク醤油みたいになるんだけど、
うんうんうん、
それとあの玉ねぎの、
うん、
ミキサーにかけて、
うん、
まあ何つうんですかあれ、みぞれにして、
うん、
玉ねぎを、
うん、
生玉ねぎを、
うん、
でそれを混ぜたパワードレッシングをかけて、
うん、
その薄切りの桃ハムに、
うん、
っていうのと、あとはもう定番の おにぎりですよね。
おにぎりです。
もうね、出ました。今うち海苔がね百何十枚あるんで、
すごい集めましたね
いやもらうんだよ
去年の冬から、
うん、まあでもほらフジロックの時も
作って、もちろんね、うん、だけどこんなイマジネーションがほらアップしたので
、うん、でも鬼マジはもう今途絶えてる。
あ、本当、
うん、
カレンダーも作ってたの。
だけカレンダーはつけてるよ。
つけて
る、うん、だから今年入って何個盗んだかはあの分かるよ。
だから4月一気に
増えるよ。4月だからその日で大体まあ40個から50個はもう作って持っていこうと思ってるから。
一口サイズはなしですか？
ちょっとちっちゃい
バージョン、うちわの型があるんで。
あ、そうだ、
型で作ってる。最近は、うん、その型の使い方うまくなってきて、ちょっと変わってきたのよ。
ほら、
ギュッと握らないんだよ、
うん、
ふわっと
優しい
感じでいいっすよ。
ニュータイプじゃんね、うん、それ食べてない
の。ふわっとしてご飯の量も少なめで、
あ、いいですね、
うん、
あ、それで美味しいお海苔で、
美味しい海苔で、
うん、
まあ中身は適当ですね、
うん、
まあもうほらいろいろ凝るとさ文句言う人いるからさ、
うん、いるのうるせえよって
ここに
あ、ほんと
私
チーズ入れるな
って思ったから。 あのね焼きおにぎり、
ね、
焼きおにぎり
俺思い出のチーズ味なのにさ
でもさ
俺の思い出を踏みにじられてさ
あれは好きな人もいるのよチーズ入りは
焼きおにぎり、醤油の焼きおにぎりのチーズ入ってて、
うん、
俺さ初めてバイトしたレストランかなんかで、うんうん、入っててさ、
ね、
美味しいと思って、そのすっごい
思い出
の、ね、うん、思い出の、
うん、
なんかこう 甘酸っぱい思い出なんだけどさ、
う
ん、
その思い出がない
人、あれは量が多すぎたと思う。ちょっとならさ、
あれじゃない、チーズがチーズがキリだからだ
よ。
そう
そう、
普通の、うん、もっと
改良します。
未だに文句言ってるもん、うん、あれ以来もう一切チーズ入れてない。
チーズ入りもあった方がいいと思うよ。
自分で作るとき、自分で食べるときですら、うん、もうチーズを入れてない。
うん、私あ
れ怖いから、
あれ好きだった、あのマヨタク。
マヨタクね、
うん、あれうまかったな。
マヨタク、あのあれですね、あのおかかマヨタクかな、うんうん、
マヨタク。
私わさびツナ。
ああ、そう
か、ツナわさび ね、 あ、だわさびっていうのはいいですよね、うん、大量に作るときは。そう、ね、朝作るからさ、
うんうんうん、
夕方食べるでしょ、ね、夕方とか夜で腐ってたんだ。
そうそうそうそう、わさいいよね、
うん、わさいくか、うん、わさ、わさシリーズ、
うん、わさシリーズいいんだ
よね。鶏わさ、
鶏わさいいでしょ。
あ、鶏はでもあっちで出すからね。
いや、シーチキン
わさね、シーチキンわさね、
ツナわさ、
ツナわさ、ツナ高いですよね。
お腹がすっごい鳴る今。お
腹減ってるんだね。
すごい今ね。何が合うかな、わさ。
わさ、わさはだから俺よく作ってたのは、
うん、
あれだよ、やっぱりその鶏ハムを細かく切って、
うん、
でだからシーチキンみたいにして、
うんうん、
でそれわさ、うん、マヨ。
うん。でもおかかわさも普通にうまそうだけど
ね。おかかわさね、
うん、しらすわさ、
しらすわさ、それはぶつかる、
ぶつかるな。なんだろう、そぼろわさ。
そぼろね、あ、そっか、そぼろ、そぼろのに、うん、でもやっぱりほら、うん、埋めないのみたいなさ。
そうね、わさはわさ
でいい、たらこないの、ほら、なんつ
うの、たらこは最高、焼きたら、うん、私も焼きたら
高い
っつ、高いね、高い高いのよ、たらは。
いろいろ考えたらさ、なんかさ、うん、そのなワンプレート500円で出すんだけどさ、うんうんうん、全然やっぱ食べ物ってさ、
うん、
儲からないのね、うんうん、あの原価とか考えるとさ、うんうん、やっぱすごい薄利だよね、
うん、
だからすごく大変だろうね、ああいうとこで、
うん、
だから一皿ほらちょっと手の込んだ料理とか800円とかさ1000円とか出す取るじゃない、うん、900円当たり前だよね、
うん、
廃棄もあるだろうしね、
うんうん、
大変だわ。何すんでも大変だ。
焼き味噌、
焼き味噌、味噌を焼く、
ちょっと焦が
こう、ね、北海道のあの味噌ラーメン、
うん、
なんでうまいかっていうと、あれいっぱいいっぱいあの中華鍋っていうかさ作るんだけど、あれ味噌焼くんだよね。
それであの風味がね。
そうそうそう。そうそう。
ああ美味しそうだね。ちょっとお腹が本当にあすっごいなってます私今。
だってさっき道端でチータラ食べてたでしょ。
チータラ。チータラ？
さっきは酒に合う。
そうよ。
おにぎりを。
そう。
酒に合うおにぎり。
うん。酒の魚って何がある？エイヒレとか。エイヒレ入れる？入れるか。
ホッケ？
ホッケ？でもうまいと思う。
ダメだよ、臭いよ。
だってサバの、サバのさ、瓶のやつあるじゃん。ほぐし。
うん。
あれうまいもん。
あ、ほんと？
あれ
ね。鮭じゃなくて？
鮭じゃない。サバ。サバの？うまいよ。サバほぐしに、ごまとわさびは。
あ、美味しそう。
ねえ、君っぺんちのさ、あの、向かいの、あの、八百屋あるじゃん。
うんうんうん、
あそこ、バナナ南蛮っていうか、あの、唐辛子売ってる？あの、でっかいやつ。バナナ南蛮ってな、
あの
長野だと、
うんうんうん、
バナナ南蛮って言うんだけど、あれを、
うん、
味噌で
和えるのね、うん、美味しい美味しい、
でくあのもらったり見けたりすると買って、
うんうん、
でそういう味噌で和えといてそれをおにぎりに入れるんだけど、うん、それすっごいうまい、うん、
それ絶対うまい。それやりましょう。
昨日おとといねちょっとそれやってたんですよ、うんうん、
じゃあその南蛮があればできる。
南蛮さえあればできる、
うん、
だからこれさあのクラブ級なんだけど、うんまあ、大体30人ぐらいが限界だと思うんだよね、
うんうん、
俺相手するの、
うん、
相手っていうか一人一人と喋るわけじゃないけれどもあの料理出すにしてもさ、うん、だから来てもらうのは構わないんだけど、
うん、
あの追い返す可能性があるから。
そうですね、
うん、
確かに
電話してくれた方がいいかもしれないね、うん、俺にじゃないよ
直でうるさいっつ
それかまあ、そうだね、電話してお店に聞くのがいいと思うね、
うん、
だから理想を言えば、うん、15、6人が理想だよね。
まあね、
うん、
何時オープンなんですか？
7時オープンですね。オープンスタート
来ちゃうと思うんだよね。
で、まあ、あのプチライブみたいなのもしますから、
うんうん、で来る？なん行こうかな、7日
7日、
うん、
そしたら歌ってよ。
あ、いいよ、うん、おでんの歌ん
ちょっとギター置いとくからさ。
分かった、
うん、
ああ、いい。でもそういう人たちに声かけると、
うん、
結果ね、集まるんだよ、みんなやりたがっちゃってい
やだから、ほら入場無料なんですよ、
うんうんうん、
すごいでしょ。
いいこと。
で、あの投げ銭箱用意しておくから、ライブするときは、
うん、
そこになんかちょっとこうお気持ち程度にあれして、
うんうん
うん、で僕の料理はワンプレートで500円、
うん、
で、お店を助けるためにやってるライブなので、うん、入場時に、まあ、無料とはいえ2ドリンクは必須で、
うんうん、そうだね、
1000円で2ドリンクなんで、
うん、
2杯ぐらいは飲んでってくださいっていうことなんですけれどもね、うん、
1500円で
客金ね、だからあのお通しがない居酒屋というか、
うん、
いいっすよね。
いいね。はい、新型ウイルスの影響で自宅にこもる人が増える中、はい、ドイツである計算をしてくれるサイトが登場したそうです、
はい、
うん、何かというとトイレットペーパー、
うん
うん、こちらトイレットペーパーの備蓄が何日持つかを計算してくれるというウェブサイトで、トイレットペーパーの備蓄量と1日にトイレに行く回数を入力するだけで必要量を持っているかどうかを教えてくれるとのこと。
うん、
また1日あたりに拭く回数や家族の人数、
うん、
外出を控える日数などの設定も調整できるといい。
すごいね。
例えば10ロールの備蓄の場合、1日に3回標準量のトイレットペーパーを使用する人にとってそれは53日分。ん、1日に3回、あ、10ロールの備蓄の
場合、あ、10ロール、
うん、へえ、
意外と使うってことだよね。
そう、
うん、
新型肺炎の症状があった場合に推奨される14日間の隔離期間よりも39日分の余裕があると考えて使う人も多いと言います。これそうなんだよ、あと何個って考えながらさ暮らしてるでしょ、トイレットペーパーをさ。
今トイレットペーパーの話してたらなんか下痢になっちゃった。
イマジネーションがすごいから、ぐるぐるぐるぐる。トイレットペーパーの話ちょうどいい、ちょうどいいじゃん。
うちトイレットペーパーないんだよね。もう
あと2つって書いてあったよね。
そう、なんかさ、でも友達がさ、あの俺がツイートしたの見てさ、メールくれたんだけど、
うん、
なんかほんと捨てるほどあるんでっていう、あ、わかった、診療所とかやってるからだ。
あー、そうかそうか、
あのハリキューみたいな、あの、
うん、
だからか
いるんだよね。
で車でね回ってみんなの、もともとミュージアンだったんだけど、
うんうん、
今も、まあ、やることはやってんだけどさ、
うん、
その仕事、うん、そっちに行ってみんなねミュージシャンの家に回ってトイレットペーパーを配給してるって、
天使みた
いな。
いや、もともと優しい子なんだよ。
それでも結構情報みんな回してるよね今ね。
そうそう、だから
そろそろ
昨日ライブの時も、うん、ほんとなんかあのツイート見たのがさっきでとか言って、
うん、
だったら、まあ、地方から来てる人とかで、うん、うちの方あったから、
うん、
買って持ってくればよかったですねとかって言ってくれたりとかね、うんうん、
この間ねあれだよ、うちも4ロール切るなってなって、
うん、
そろそろやばいな、まあ譜面でもいらね、譜面でももんで使うかって思ってもう最悪 ウォシュレットあるわけだから。
あ、まあそうだ。
ある程度、ほら、ケンジさんも今日さ、ツイートしてたじゃん、なんか。
うん、
どうしようかなっていうところでさ。
うん、乾かして払うかでしょ。
払うわ。
粉になって。
うん、パッサパサにして。
乾かして払うって。
カレー粉みたいに
して。なかなか、ないじゃない？それ。
パリパリになるまで乾かして。
ずっと出したままな
の。うん、それ出しとくの？ドライヤーで乾かすの？
いやいや、
自然乾燥。
自然乾燥でしょ。
ポロポロパッサパサに、
うん。もうそのまんまパンツ履いちゃってさ、乾くまで待って、乾いたら、パンってやったら終わり。なんかね、でも、この間ラジオで言ってたけど、あの、バナナマンのね、
うん、
バナナムーンゴールドって深夜放送があるんだけどさ、設楽さんが最近ね、あの日村さんの、
うん、
あの食べ物の話とか、
うん、
なんかちょっとおできの話とか、
うん、
あとうんこね手で拭いた話とか、もうね若い頃だったら聞いてられたんだけど、最近汚すぎて聞いてらんねえんだよなお前の話ってなっちゃって、なんかね、表現が汚い。びっちゃびちゃになるじゃないっつって。あの、もう50近い人がさ、まあ、俺も昨日ちょっとすんげえとんでもない汚い話、MC でしてきちゃったんだけど。
昨日でもあの、ほら、スティーブさんと。
スティーブ・エトーと二人で、中野坂エイジャンっていうところでやってきたんですけどね。うんうん、
それについてなんかコメントついてたよね、あのツイート。
なあ、
お話も面白かったって、
ね、スティーブがね煽るから
スティーブさんもすごくよく喋るもんね。
スティーブさんも喋りますね、うん、だから結局だから予定の曲の半分ぐらいしかできなくて、
あら、
でそれでも結構頑張って2時間40分ぐらいやったんだ。
すごい、佐田と千春みたいな、
うん、
すごいですね。
だってあのやっぱほら定番のうんこの話、ほら近所で漏らしちゃった話、
う
ん
う
ん、
あれね、もう有名
な女子高生がさ、ほら
あれね、
なんか臭いって、それは当たり前だろって、うん、俺クソだらけなんだから。
ここんとこ大丈夫です？
これ大丈夫、ここんとこ漏らしてないですね。でもここんとこ使ってこれ去年の夏の話ですからね。
でも1年に1回漏らすって、漏らさない側からしたらすごい頻度だよ、
う
ん、
そうだね、うん、だからおしっこも漏らしてるからね、その間に。
おしっこどうやって漏らすの？
例えばあの電車乗ってる時に電話かかってきて、
うん、
で、
うん、
で電車降りて電話するじゃない、
うん、
でなんか駐車場とかそういうところ立ち止まって電話するじゃない、
うんうん、
しておしっこ我慢できなくてジョーって。
え、移動しないの？歩きながらこうトイレを。
カーキ色のパンツが迷彩になったもん。
シミで？
シミで。
え、おしっこ漏らす急だね。
俺ね、あれ尿意とか便意が来てから、うん、
うん、
なんていうの、出すまでが、
うん、
の時間がすごい短い。
そうなんだね、
うん、お知らせが遅いのよ、
う
ん、
でも名越くんもそうだよ。
男の人遅いから早いってい
う、ね、早いよね、うん、感覚がね、もう今なの、
そう
今なのみたいな。え、もうちょっと前からなかったのってない、今急に
急に。そう、
さっきもそうだもんね。
さっきも急に
トイレットペーパー
だって帰ってきて一回してるんだよ。
え、
でお腹壊しちゃったね昨日。ちょっとスティーブと焼酎なんです
よ。いや、飲みすぎるとやっぱ次の日ひどいです、ね、
でも毎日飲みすぎてるわけだからね。
そうだよね、う
ん、だから毎日毎日
ビリビリ、
うん、
だからセイロガンみたいなの、
うん、
100双眼買ってきたよ、さっき。
ほ、
うん、
だって今日そういう飲んだ次の日の顔だもん。
なんか、うん、ただね、もう
死人顔だよ。
正直ね、もうなんかね疲れてきてるね
って考えて、九州行ったりさ、いや行くっつって行かなかったり、うん、中国地方行って大阪行って広島大阪行っ て、 って、ね、続いてるからね。
そう、それでそのなんつんだ、もうみんなだからしょうがないんだけど、俺だけじゃないし、
うん、
全世界的にそうだからしょうがないんだけど、
うん
うんうん、ただこのなんかこうもう疲れたってなるものも、
うん、
を感じた方がいいよね、
うんうん、
感じるっていうか、ここを無視すると、
うんうん、
あの、あ、今日は疲れてるからダラダラしようとかしないと、
うん、
あのこれを我慢してると、
うん、
やっぱおかしくなるよね。
そうだね、
うん、なんかほら叩かれがちな仕事だからさ、あんまり目立とうとはしないけどさ、
うん、
すごく少ないね人数のところでしかやらないけどさ、
うん、
ちゃんとアルコール置いてさ、
うん、
あの ちゃんと昨日も1時間に1回換気して、
うん、
みたいな。で地下だからさ、
うん、
で地下にも扉あって一番上にあの地上にも扉あるのね、
うん、
だからこうパッと見渡してさ膝の良さそうな人にさ換気に上がってもらって
膝に敏感
な、ね、膝の良さそうな人を探して
膝ね、やばいね。
昨日和式だったのよ、お蕎麦屋さん。お蕎麦屋さんでうんこしちゃったんだけど
すごいね、毎日すごいいっぱい出てる。珍しいね。
もう膝痛くて
ひっくり返っちゃう
ね。そしたらね、ちゃんと捕まり棒があったのよ。あ、
そうね、うん、うんうんうん、横とか縦とかね、う
ん、それにみんな捕まってる、
うん、だけどホースのところにね、うんうん、だからそ水のタンクにさ、
うん、
つながってるパイプみたいなあるじゃん、
うんうん、
あの蛇腹みたいな、
はいはい、
絶対にここには捕まらないでくださいって書いてあって
これは違います、
抜けま抜けますって。だから多分捕まって大変なことが起きてだから木のガンって
棒をあしっかりしたやつ、
うん、備え付けたってこっちにつかまれて。
でも若干前振りなのかな
って行きたくなるよね。
どっちかなー、こっちも行っちゃうか
っちゃう
でもあれ久しぶりに和式行くと、うん、もう、ま、全然できないっていうか、あの、うん、女性はさ男性、まあ男性でもそういう人多いけど座り基本座るから、
うん、
あんま見えないじゃん、
うん、
このやってるとこ、
うん、
出してる。
あ、
和式だとさ、
うん、
見えちゃうからなんかちょっとびっくりするのと目が慣れてないのとあと膝をどれぐらい曲げ込んでたか。
そうで、すっごいだから今、
うん、
ずっと右膝が痛いと思ってたのに、うん、実は右膝はほぼほぼ良くなってて、
うん、
左膝が痛いっていうことがその和式便所で判明した。
あららら、あれすごいよね、あれでずっと暮らしてたなんてさ、
うん、で今ほら俺そのツアーとかで重いもん持ってさ、
うん、
ずっとあの歩き回ってるじゃない、
うん、
それもあるんだよねちょっとね。
まあね、そうだね。
でも和式そう思ったよ、これさ、うん、お年寄りとか昔どうしてたのかなと。
いや本当だって、うちのばあちゃん腰すげえギーンって曲がってて、あの昔ね、私子供の頃に、うん、ばあちゃんトイレ行って10センチぐらいドアが開いてて、あ大丈夫かなと思って見に行ったらさ、まあまあね、しゃがめてなくて、
あ
やっぱりで、なんつうんですか、あの前に前傾姿勢になりすぎるの、あの腰曲がってるから
なるほど、
なんて言えばいいの、あの形はね、
ボール、
競馬のあの
騎手の、 あの騎手みたい
な、まくる時のあのスタイルになっててそしたら次の瞬間さ、コロンコロンコロンって、
うん、
うさぎのコロンコロンがさ、その転がったのよ、
はい、
便器から
外に
あのだあのなんつうの、トイレ入って便器があるところが段があって高くなってるタイプ、
まあ、高
く、
うん、そう
だね、このコロンコロンコロンコロンって次から次から 4、5 粒転がって、それ見てあーっつって慌ててさ掃除しに行ったの、おばあちゃん大丈夫っつったら、その後すっごく嫌がられたひどい孫だって言われてでもあれを見た時に、あやっぱ腰が曲がってると和式は無理なんだなって思ったの。
昔さ、
うん、
新幹線とかもさ、
うんうんうん、
和式だったじゃない。
だった。
ね。
あれ
が。それでさ、
うん、
扉からさ、和式ってさ、扉に背中向けるじゃない。
うん、怖いよ。
で、あれ入ってないのかなと思ってさ、入ってないなと思って開けるじゃない。そしたらね、12歳ぐらいの女の子かな、お尻になんか尻尾ぶら下げててさもうね、俺別の車両に行ったもん、その子ほらかわいそうじゃん、思春期間近だからさ、
ね、おし尻尾
しづらいんだよね、
そうなのよ、あれさ、ガタンゴトンって揺れると開くのガタンって開くんだけど微妙に手が届かないから
届かないあれは
あれもうだから悲惨だよね、
最近ガラーって開いちゃったから、その子ちょっとちらっと振り向いちゃってるから、
あ昨日のよくあったね、でもあのトイレ開いてる、
うん、
ことってね、デパートとかでもね、
いいさレストランとかでさ、
うん、
トイレ広くてさ、
うん、
閉めるじゃん、うん、でもまあ座って閉めるじゃん、いやでも閉めたかなと思ってこれからいけないよね遠い遠い
あるある、
いやだからあれなんかそうで、俺大きいトイレあるじゃない、うん、あの多目的トイレっていうの、うんうんうん、あそこをよく使うんだけどさ、うん、荷物多い時とか、うんうん、あれだから不安になっちゃうよね、うん、遠いから、うん、しかもさああいうのって鍵じゃなくてさ、うん、開ける閉めるのボタンだったりするからさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
これで本当に鍵かかってんだろうかと思って開けるをもう一回押してしまった
ってゆっくり、あれはどうしてる、あの二段階便所あるじゃん、二段階トイレ男女兼用で手前に男性のやつがあって、はいはいはいはい、奥に女性のやつがあって、
俺はね閉めたいんだけど
扉2枚あるじゃん、
うん、で1個目のその扉にあの鍵がついてない場合があるんだよね、だから男が
そうなんだ、
そうそうそうそう、俺絶対なんだよねあれ、
男は見られちゃうね、
そうそうそう、
自動的に
そう背中だけどね、うん、
でもあれ
そっちに向いてるわけじゃないから、
ね、でも近いとこある、近い開けたら横向きに、あるある、あなんだって知らない人がねしてる後ろ通れないよね、
だからおかしいよね、だから俺は奥に入って鍵閉める、
うん、あ、うん、私いつもあれ手前をだから最初の扉の鍵を閉めちゃうと、うん、男の人できないから、
いやだけどさおかしいじゃん、
そうじゃん、
知らない者同士がさ一つの部屋に入ってさ、
そそれで女性トイレね、あの座りのトイレからガチャって出たらじゃあってやってるとこだと、うん、これも気まずいしなと思った、ね、
だからあれおかしいよ、
おかしいよね、
昨日スティーブさんとその話も知ってたんだけどさ、うん、あの新幹線の、うん、小便用の、
うん、
男の、
うん、
あそこってさ、うん、背中が見えるようになってあのガラスで透けてて、
は
ー、で鍵はかかってないわけ、
うん、
背中が見えると人が入ってるって、
は
おしっこしてるところの背中なんか絶対に見せたくないってスティーブさんが言っててさ
わかるけどね、
うん、そう
なんかね、
うん、背中のプライドすごいですねって言ってた、
うん、あのなんかこう無防備だからね、うん、あの瞬間ってね、うんうん、うちのトイレのあの古いからさすりガラスなの、なんかこうゴソゴソ動いてる感がわかるから、
ああそうだっけ、
うんうん、
あれそうだったっけ、
そうなの、見えんだよねなんか、
で昔電車ってさ、うん、おしっこするとさ、
うん、
そのスピードでわーって撒き散らしてるっていうイメージでずっと来てるけど、
う
ん、ずっとそう
なの、そういうなんか
そういう話だった
よね、話だったけど、うん、いやまさか
だよね、今もうタンクとかにきっと止めてるよね、
だそれはそうで、それで筒井康隆の本で、うん、なんか刑罰で、
うん、
沿線に貼り付けにするんだって、うん、口開けたままそしたらね1週間ぐらいで死ぬんだってっていうそういうなんかショートショートがあったけど、
どうですね、
筒井康隆のショートショートすごかったね、そうか、昔
膝も大事にしてください、
はい、はい、4月7日、
ね、
で4月、3日が、西早稲田ブラブラブラというところで、僕と山路和秀、2人で、
うん、
あのスターリンの、
うん、
発売記念ライブをやります、うん、レコーディングで弾いてもらった人なので、
スターリンの、うん、この間見せていただいて、
ね、あ、はい、ありがとうございます、
もうねサクサク進むか全曲やっても曲が短いから話が早い、
8曲でね30分ですから、ね、
すぐだった、あれ、うん、もう全部やりましたっていう、う
ん、だけどいろいろこれもやってほしいあれもやってほしいっていうさ、
うんうん、
あのリクエストとかも来てて、うん、まあ、来年ぐらいに もう1枚ぐらい作れたらなと思ってます、うん、その前に俺自分の曲の新しいやつを作ろうかなと思って、はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シーサーブログ、ドブ電波で検索して過去のも聞いてみてください。